大竹紳士交友録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
どうも、はい、経済学者でって、うん、なんか言うにな
んか、ね、
力が入ってるな。
ザトキワのまさるは3歳になったらしいよ。
あ、そうですか、ね。
まあ、全然関係ないけど、
はい、金子まさる先生のご本、朝日新書から発売中の人を救えない国、安倍菅政権で失われた経済を取り戻す、好評発売中で増刷されました、うん。これを記念しまして、今日もなんとこの本をラジオ機の方5名様に差し上げます。はいはい、ご希望の方はおところお年、もちろんお名前も電話番号もお書き添えの上、メールファックスいつもの宛先にお寄せになってください。当選者はエンディングで発表させていただきますのでお急ぎください。
うん、ちょっとコロナで心配してたんですけど、
はい、
そこそこ売れてるみたいでよかったです、
うん、よかった、
うん。はい、ちょっと1個聞かせていただいていいですか。はいはい、3万円株価が超えてどこまで行くんだろうと思っていて、
その
今日1100円落ちたっていうことなんですけど、うん、今後の見通しっていうのはどういうふうになりそうですか。
いや、ワクチンがどうなるとかね、要するに実体経済と全く関係ないから、ある種のなんか上げるための材料があればガーッと上がるし、うん、下がる時にはバーッと下がっちゃうっていう、うん、ボラティリティって言うんですけど、うん、すごい不安定な、うん、
ボラティリティ、
ボラティリティ、不安定な、不動的なっていう、うん、まあ、だって緩和マネーだけでこんなに上がっちゃってる、うん、35兆円も、うん、ETF っていう、うん、
上場投資信託、ね、
上場信託を買っちゃってるでしょ。
だから実体経済とかけ離れてずっと来てるってすごいよね。
すごいですよ。
だからそれを反映するのは株だと思ってたら全然違う
ん、全然違うんですよ。だから女性の、中で見ると90万人ぐらいがあれなんでしょ、うん、休業保障もらわないまま、
はいはい、
実質失業者にカウントされてないみたいな人がいるっていう、うんうんうん、だから実質の失業率は倍ぐらいいるんじゃない、5% 超えてるんじゃない。
二極化が株とか買えるような富裕層と、うん、そうじゃないところと二極化がすごい。
いや、もっと分かりやすく言うと今時の経営者はストックオプションじゃない、
うん、
自社株の株価をそのまま、うん、反映して、うん、退職金もらうわけじゃないですか、
うんうん、
で片方で女性が非正規でパートで全然働けない状況で貧困に陥るわけじゃないですか、
うん、
究極の格差社会っていうのがこの間アベノミクスがやってきた金融緩和がいよいよそういう形になって出てきたっていうことなんですよ、
うん、
なんかこう生き残れない中小企業はもう淘汰していくみたいなこと言ってなんか、
いや、そうですね、中小企業も淘汰だし、うん、地銀も淘汰ですよね、
うん、
今あれですから、うん、財政もすごい厳しい状況だから、
うん、
短期債で、うん、1年債とか2年債の国債を発行して、うん、日銀が意図的に高い値段で買って、うん、それでなんとなく自転車操業してる財政状況になってきちゃってるから、
うん、
もういよいよ限界に来つつあるんじゃないかなと僕は思いますけど、うん、
前にも話したけど、どっかのね、市にあるなんかララポートみたいな、うん、ああいう大きな商業施設あるんじゃない、
うん、
でその中の30社が閉店してるってとこがあって、
いやー、そうですよね、
もう
30社だったら半分空いてるか空いてないかって感じ。
いやね、うん、ちょっとどこだか言いにくいんですけど、池袋のサンシャインとか行こうとすると結構閉店してるとこありましたね。
そうなんだよね、
だ恐ろしいことが起きてると思いますよ。
そうか、
これ株価のバブルが弾けるみたいなことって可能性はあるんですか、
ね、ありますよ。だから例えばワクチンが思うほど普及しなかったり、うん、変異種がバーッと出ちゃったりとか、うん、なんか予想を裏切るようなことがあったら、うん、ガタガタって来ちゃったりする可能性あるし。
でも見えてきてる、私が住んでる場所って駅の反対側だけど、やっぱりなんかビルが空いてきてるように見える、う
んうん、なんかね、うん、こういう中で苦しいのに、
うん、
今ニュースになってるのはなんか、うん、なんていうかもう見苦しいような、
うん、
話ばっかりじゃない。
何
東北新社の、
うん、
総務省の問題ですけど、うん、あれ見てると俺ね、なんかね、ゴッドファーザーのね、マフィアスファミリーみたいで、
そんなかっこよくないと思うよ。
いやいや、そのせこいけど、
うん、
首相がいるじゃないですか、
はい、
首相が総務大臣の時に、うん、自分の長男、うん、すごい写真が出てきましたけど、
うん、
長男が秘書で、それでそれに救って、うん、接待付けにして、
うん、
でそこに 東北新社のオーナー、うん、オーナーファミリーが出てきて、うん、それで会食接待付けを一緒に手伝いながら、うんうん、で総務であの大臣、うん、あ総務官僚がそれでどんどん籠絡されていくんだけど、うん、その中で唯一生き残ったのが、うん、山田真紀子内閣広報官、うん、辞めた後で、うん、で辞めたあのなんていうの、うん、なんだっけ秋元局長とか辞めたの、う
ん、はい、
その後吉田博史審議官という人が局長になったんですよ、うんうん、これは実は山田真紀子さんの旦那だっていう、うん、山田ファミリー
出世しちゃうこと
のマフィアファミリー山田ファミリー東北新社ファミリー菅ファミリーがさ織りなしてるなんか、うん、映画のせこいゴッドファーザーみたいな世界になっちゃった
東北新社を舞台に、
うん、僕は思うんだけどみんななんか当たり前のように流れてるのおかしいのはさ、うん、公務員の、うん倫理規定違反って言ってんだけど、はい、違うだろこれ贈収賄だろ、
うん、
だって、うん、はっきりと秋元局長のビデ、うん、あのテープの中に、うん、放送行政のことがわーっと出てるわけでしょ、うん、それで接待してるわけじゃないですか、うん、でおまけに山田さんの場合には、うん、山田真紀子、うん、内閣広報官の場合には、うん、テープが残ってないけど、うん権限を明らかに局長の時にこう検査、うん、あの認可してるわけですよね、うんうんうん、でこれ会食してるわけじゃないですか、うん、
しかも東北新社だけとずっとやってるわけだからね会食は
こんなあんま金額が少ないから OK とか言ってるんだけど、うん、バカなこと言うんじゃないと、うん、これはもう明らかに利権でしょ、うん、
あとあれだよねその前にさ、うん、あの文春に取られた人たちってさあの物もらってたよね
そうそう
テープにも物を送るとかってあるんだしね、うん、そうそうあれは贈収賄だよね
本当に東北新社だけなのかとか言いたくなるよな、
うん、ああそういうこと
言いたくなる
よ、ね、本当に汚職事件だろこれ汚職事件だはっきり言えば
あれなんだっけあの、うん、アベノマスクのやつが全然なんか文書で残ってなかったもんね
今日 の毎日新聞の一面が今度あの接待疑惑でまた総務省のことかなと思ったら今度は農林水産省のことで俺もその卵のメーカーから接待を受けていたっていうことですよ ね、 いやだから
さ安倍さんの時に118回嘘答弁して、うん、が国家戦略特区の時の加計学園は一緒にバーベキューはするわゴルフはするわでしょなんか感覚麻痺しちゃったんだよみんなこんなとんでもないことやってんのに、うんみんなひどいままあれで許されちゃうんだったら何でも OK になっちゃう、うん、
大臣室で賄賂もらってた人もいたじゃん、うん、
そうそうそれも OK だからね
菅さんが記者会見しないとか言ってんの
はそうですね今月で首都圏以外のところは、うん、あの緊急事態宣言を解除するっていう発表を、うん、その記者会見とともに、まあ、今までのケースだったらやるんですけども、うん、今回は見送ると、
うん、でこれだって横に山田
そう山田内閣広報官が司会するから、ね、
司会するから、う
ん、この司会がさ大体 いやいかがわしい法律あのなんか本人は否定してるけど NHK 圧力かけたみたいな
しないのこれ、
まあ、記者会見そういう噂憶測もあるという、まあ、政府は否定してますけど
だってみんなギュッと見るじゃん引きしないかどうかとかどんな風にやるんだろう
だったらさ、
うん、
このまま
どの記者に振るかとかな、
うんうん、
このままずっとさ、うんなんか記者会見なしになったら、うん、とんでもないことやな、うん、っていう、だからなんかね官僚が壊れちゃった、
うん、
安倍政権の下で、でね僕、まあ、今226になるじゃない、うんうん、今日ちょっとクーデターのあれだけど、
はい、
今はクーデターの時代じゃないけど、うんうん、3.11 が間もなく来るじゃない、
うん、
で僕実は異常に深刻になってるなと思うのは、
うん、
一つはね、うんID カードを不正に利用して原子力制御室に柏崎刈羽の原発に入り込んでたんだって東電の中の社員が、
うん、
ID カードつまり中に特定の専門の人だけしか入れないところをそのカードを偽造して社員がどんどん入ってたって、
うん、え偽造なの
偽造だよ実際に不正使用だよね
怖いおかないじゃん
どういうことが起こる
って
こと
な他の人の ID カード
テロリスト入ったって入れるじゃん
そうだよ他の人の ID カードを使って別の職員がその東京電力の、
うんうん、そう入ったらしいんだけどそれ改ざんもしてるらしいんだよなんか
中に入ったっていうこと
ですねでさそれが問題が、うん、あの東京電力だけの問題じゃないんだよ、
うんうん、
原子力規制庁ってあるじゃないか、うん、 あれ9月に分かってたんだ、この ID カードの不正が。ところがこの9月に原子力規制委員会が柏崎刈羽の再稼働を認可する審査を合格させる前に分かってたの。でこれをずっと隠しちゃってた。それで審査パスを通しちゃった。それだけじゃないの。11月に四半期ごとにきちんと報告をしなきゃいけないの、その四半期ごとは10月なんです、この9月に起きたことについて、その時も何もなかったかのようにパスしちゃってる。でそれ何が起きてたかっていうと、11月に柏崎市長選で再稼働容認派が当選したわけです、だから規制庁ってこのクズって言いたくなるくらい、なんでかっていうと原子力
笑ってる方
だけど、いや原子力だって原子力保安委員とかさ、それから原子力安全委員会のこの甘々なさ、いわゆるトラブ事故トラブル隠しみたいのを連続して続けてきた結果、結局福島原発事故に行き着いたわけじゃないですか。その反省として保安員じゃなくて規制庁なりね、原子力安全委員会が規制委員会なりみたいに改組したんだけど、結局中身は何も変わってないっていうことですよ。
どこの業界も、日本はもう古くなっちゃってるけども、台湾なんか見てたらさ、政府が信頼されてるっていう話じゃない。で日本もさ、政府とか国が信頼できればね、それはもう一番いいわけだけど、その信頼を裏切って、しかもその信頼を隠そうとするし、やっぱりさ、まあなんか信頼できればね、いろんなこと国と一緒にみんな市民も前向かって進むと思うんだけど。
だけどね、ちょっとこれ言うときついかもしれないけど、本当だからさ、安倍さんが先頭して、先頭立って嘘ついちゃったからさ、アンダーコントロールってオリンピックやってさ、福島終わったかのようにしちゃったじゃん。でこの間見て分かったのは、この前のすごい地震があったじゃないですか、2月の17日でした、13でしたっけ、あの辺の
震度6、
震度6ですよ、あの結果、福島原発の第1号機と3号機は水位がどんどん落っこってるんだよ、
水位が落ちてね、タンクもね、
そう、それで東電自身が言ってんだけど、10年前の傷が大きくなっちゃったっていうの、でこれはさ、木村俊夫さんという元の東電社員が、実はもう地震で壊れたんだと、水系がゼロになって一時期ね、でこれはもう壊れたんだっていうことを言ってたり、田中光彦さんっていうのは国会、事故調で、実は津波が出る前に1号機の非常機が IC が壊れたんじゃないかとか、そういうこと言われてたわけですよ。で今はっきり分かっちゃってる可能性が高いわけですよ。もうあの時傷ついたものがまた壊れてたわけ。
水位が下がれば逆にもっと水を入れなくちゃいけないっていう話になってるわけでしょ、
そう。
どんどん水を入れないと、そうするとどんどん汚染水もこう
ひどくなる、
増えるっていう話になる
よね。いや、その通りだと思う。だから、
ちょっと待って、先生の話だとやっぱりおかしい。そのあの時の壊れたものだから今は起こらないんだっていうことなの？
違う、あの時起こったものがまた地震でひどくなったとすれば、あの時地震で痛められたのにデータを改ざんした可能性があるってことですよ。
はあ、そういうことか。だ
から公文書の改ざんの原型はみんな原子力村ですから。で今もう一つあれすごいのは、住宅メーカーあるじゃないですか、の耐震基準があるじゃないですか、三井ハウスとか、住友林業の耐震基準と原発の、関西電力の原発の耐震基準はずっと高いんですよ。住宅メーカーの方が高いんです、
原発より。
そう、あ、原発よりじゃない、住宅メーカーの方が、
住宅メーカー 何より高いの、
耐震基準が
基準、住宅の方が高いって
こと、住宅
の方が高い、だからその基準に当てなきゃ勝てられない
ってこと。つまりもっと言えば、住宅の耐震基準よりも低いのが原発なんです。ひどいもんですよ。ちゃんときちっとしたことやらないと、もうとんでもないことになりますよ。
どうしようもないって話だよね。
ちょっと笑っちゃうのもどうします。ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。